はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏地聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。やっと暖かくなってきたなという感じですけれどもね、まあ三寒四温というか、寒くなったり暖かくなったり、寒くなったり暖かくなったり、気温がね毎日のように変わりまして、体調を崩した方も多いんじゃないかと思いますけどもね、今年は本当に春らしくなるのがいつもより遅かったのかなという気がしますね。先週の土曜日ですね、20日、ハヤブサジョーンズがですね13年ぶりにライブをやって、私もちょっとね覗きに行ってきたんですけども、まあ懐かしかったですね。まあこれまで私が関わってきたアーティストの中ではね、一番期待したアーティストですからね、いろんなことを曲を聴きながらね思い出しましたけれども、まあ何はともあれ聴いていただきましょうかね。黄色い夢というアルバムに収められていた光るピアノ、ライブでもね頭に演奏しておりましたね。光るピアノお聴きください。 さあ、ハヤブサ・ジョーンズの光るピアノを聴いていただきましたよ。ハヤブサ・ジョーンズという名前をね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にご紹介しますとですね、佐野博明くん、久保田圭介くん、三木淳くんの3人で、始まったトリオのロックバンドなんですけどね、私がソニー系のアースライズレコードというところと業務提携していた時にですね、彼らが応募してきてくれて、あ、これはすごいバンドだなと思いましてね、すぐライブを見に行って一緒にやろうよと言ってですね、アースライズレコードで、2枚のミニアルバムを出したんですけれども、その時にね、私が彼らをメジャーに押し上げることができなかったのが非常に残念なんですけどもね、当時 B で始まる、レコード会社がありまして、そこにですね、まあ持って行ったんですけれども、で、非常にハヤブサ・ジョーンズを高く評価してくれましてね、あ、これはもしかして、メジャーデビュー決まるかななんていうふうにかなり期待していたんですけれども、その B で始まるレコード会社はですね、平原某を売り出すということで、申し訳ありませんが、丁重に断られてしまいましてね、あの時ね、平原某じゃなくて、ハヤブサ・ジョーンズを一押しアーティストにしてくれていたらね、その B で始まるレコード会社はもうちょっと続いていたんじゃないかと思いますけどもね、まあそれはともかく、その後ですね、ハヤブサ・ジョーンズは自分たちの力でメジャーに行きまして、その時、ドラマーが変わりましたね。その後もう一度インディーズで CD を出しまして、最終的にはですね、ギターボーカルの佐野博明くんが一人でハヤブサ・ジョーンズを名乗るという形になって、赤と黒というアルバムをまた夢見の温泉村で出したんですけれども、まあそれからですね、ずっとバンドとしての活動はなかったんですね。で、先週13年ぶりにライブをやったということなんですけどね、まあそんなさっきお話ししたようなですね、レコード会社にプレゼンをしていた場面のこととかね、プレゼンライブの時のこととかね、本当にいろんなことを演奏を聞きながら思い出しました。次に聴いていただく曲もライブで演奏していた曲ですね。黄色い夢というミニアルバムのタイトルチューンになっています。黄色い夢お聴きください。 はい、黄色い夢聞いていただきました。まあとにかくね、勢いがあるバンドだなというのがね、彼らに初めて会った時の第一印象ですけどね。まあ昨日も同じようなことを感じましたね。本当に勢いのあるバンドで、まあバンドというのはね、複数の人間が同じグルーブを感じながら演奏するんですけどね、それがこう最高潮にあった時っていうのはね、本当に人数以上の力量が出てくる。そこがね、バンドの面白いところかなと思いますよね。今度はですね、杉の木のリンゴというミニアルバムの中からまた別の曲を聴いていただこうと思うんですけれども、これもですね、ライブで演奏していた曲ですね。月をえぐり出す。お聴きください。月をえぐり出す、聞いていただきました。このハヤブサジョーンズの曲を作っていたのはほとんどギターボーカルの佐野弘明くんだったんですけども、彼は割とですね、フォークミュージックに強い影響を受けていてね、それがロックっぽい曲を作るとですね、非常になんかこう気の利いたコードチェンジとかね、転調などを織り交ぜながら本当に勢いのある曲を作って、特に個人的にはですね、歌詞が非常に面白いなと思いましたね。なんか柘植義晴の漫画の世界に出てくるあのムードをね、なんかこう言葉にしたような、なんかそんな印象が私は勝手にしているんですけどね。また、3人でね、 何かしらの作品を作ってほしいなと思いましたね。まあそんな日が先週の土曜日にねあったんですけども、まあ本当にねメンバーだけでなくその周りにいたファンの人たちとかね仲間たちとか、懐かしい顔にも、たくさん出会いましてね、いや本当に懐かしかったんですけどね、昔よくライブに来てくれていた彼らのお客さんがいましてね、女性なんですけども、会場でばったりと顔があってですね、あどうもどうもお久しぶりみたいなことでね、まあ、ちょっとご挨拶したんですけども、もう定年で退職されているんですかとか言われてね、私はそれが一番ショックでしたね。いやいやいや、私は自営業ですからね、定年なんかありませんよということでね、私もまだまだやらなきゃいけないなと思っておりますよ。というわけでね、今度はハヤブサジョーンズのロックっぽい曲に対してですね、今度は私のちょっとポップな曲を聴いていただくんですけども、私もまだまだ負けずに頑張るぞということでですね、時間割というアルバムに収められている愛しのナンバーワンという曲をお聴きください。 聴いていただきました。この曲の PV は、道行くカップルにあなたのキスシーンを撮らせてくださいと、お願いしましてですね、約50組のカップルの人にキスシーンを撮影させてもらってですね、それを PV にしたものがちょっと変わってるんですけどもね、YouTube で公開しておりますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思いますよ。さあ最後にですね、去年の11月にですね、CD は作らずに音楽配信のみで販売しました3曲入りのミニアルバム、さよならジャングルジムのですね、タイトルチューン、さよならジャングルジムの日本語バージョンを今度は聴いていただきたいと思います。はい、さよならジャングルジム聞いていただきました。なんかね、小さい時はもう本当にこうバラ色の人生が待ってるのかななんて思ったりしたこともありますけどね、なかなか人生は厳しかったですよね。思い通りにならないのがまあ人生なんだなっていうことがだんだん分かってくるんですけどね、まあでもいくつになってもチャレンジしていきたいですよね。ところで今日の放送を聞いてですね、ハヤブサジョーンズに興味を持っていただいた方は、夢見の温泉村のホームページにもね、少し、情報が出ておりますので、チェックしてみていただきたいと思います。夢見のはカタカナ、温泉村は音の泉の村です。よろしくお願いいたします。それではそろそろお別れの時間がやってきました。 お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週。おやすみなさい。